come along with us. And Danny's one of my favorite teachers. And Danny is, we've been friends for an awful long time, our family, and just a blessing. He's on our radio station. And so get to know Danny. You'll love the guy, okay. And especially through his teaching.
So, translation.
いろんなカンファレンスがありますけれども、このカンファレンスは私はもう本当に一番のカンファレンスだと思ってます。そして今回ですね、とっても嬉しいのがダニーさんが来てんですね。でダニーさんはずっと、友達で家族同士で付き合ったりしてですね、います、本当に嬉しいです。
ダニー is one of the directors. I don't know all his titles, but with Youth with a Mission, and he travels really all over the world, and so just really making a great impact for the kingdom of God.
で彼はまあね、でっかいタイトルっていうんですか、まあそのね、肩書きはあるんですけれどもね、YM の、ディレクターですね、なんですけれども、世界中を回ってる人ですね。だからとてもこの世界の宣教のために大きな影響力を持って影響を与えている人であります。
Get your Bibles, turn to 1 Timothy chapter 1.
第1テモテ1章を開いてください。
Travis gave us different chapters on chapter 1, chapter 4, and I want to really just set the tone with chapter 1.
トラビスが私に、第1テモテの1章と4章ですね、この当てがいました。
Timothy is a letter to pastors or to leaders.
テモテの手紙は牧者、あるいは指導者に対する手紙です。
They're called the pastoral epistles, 1st, 2nd, Timothy and Titus.
そして牧会書簡と呼ばれますけれども、テモテの第1と第2、そしてテトスへの手紙がそうですね。
Paul is an experienced leader. Writing a letter to an inexperienced leader.
で、彼は経験のある指導者であって、そして経験のない指導者に対して手紙を書いているわけです。
The aged apostle Paul to the young pastor Timothy.
年を取った使徒パウロが若いテモテ牧者ですね。テモテの牧者であるテモテに手紙を書いています。
On Paul's first missionary journey, he met Timothy in Lystra.
ルステラで、第一宣教において、宣教の第一旅行か、において、テモテに会ってます、パウロが。
And Timothy was converted by Paul.
で、テモテはパウロによって、この救いを得た、パウロを通して救いを得ました。
Timothy had a background in the scriptures from his mother Eunice and his grandmother Lois in the Old Testament.
そして、テモテはですね、この霊的なバックグラウンドを持って、その背景を持ってまして、それはお母さんロイス、そしておばあさんのユニケからの霊的な、遺産を受け継いだわけですね。
On Paul's second missionary journey, he took Timothy with him.
そして、宣教第二旅行で、テモテを同行させました、宣教旅行に。
Paul was arrested at one point in his ministry, Timothy with him, but then he was released later.
パウロは宣教旅行で投獄された。そしてテモテがその場にいて、そしてその後で彼は釈放されました。
And Paul revisits the churches that he had planted. He takes Timothy with him.
そして再びその自分が開拓した教会に再訪問しまして、テモテもいたんです。
And he leaves Timothy in Ephesus to pastor the church.
そしてエペソでテモテをそこに任せてですね、そしてそこで牧会させたんですね。
Paul goes on to Macedonia and writes the letter of 1 Timothy.
そしてマケドニアにパウロ自身は行って、そしてそのマケドニアからテモテに、そのエペソにいるテモテに手紙を書きました。
The churches have been going for about 25 or 30 years now, and this is a brand new ministry.
教会は3、何だっけ、how many, how long?
Probably the, since Christ.Rose from the dead, the church has existed for about 25 or 30 years.
25, okay.
And Timothy is a brand new pastor here in Ephesus.
Okay, okay. イエス様復活されてから25年、30年経ったエペソの教会に、全く新しいその牧者がですね、牧師が、テモテがそこに行ったわけですよ。
It's a young church with major problems.
そしてそこは新しい、ヤングチャーチだから若い教会なんですけども、大きな問題を抱えてました。
False teachers are coming in.
偽教師がやってきた。
There's a need for right, solid doctrine.
ですから健全な、この確固たる教えを、こうしっかりと教える必要があった。
There's a need to raise up good leadership.
そして良い、この指導者を立て上げていく必要がありました。
And to establish church government.
そして教会の、まあ、政治っていうかな、整え、秩序をこの整えていく必要があったんですね。
And Timothy is dealing with the challenges of being a young leader.
ですから自分が若い指導者としての、まあ、いろんなチャレンジ課題をですね彼は背負っていたわけなんです。
The theme of the book of Timothy is guard what is entrusted to you.
そしてテモテへの手紙のこのテーマとなるのは私があなたに任せたものを、この3章の15節に書いてあるんですけど私があなたに任せたものを、守りなさいという内容になります。これ
So we begin 1 Timothy 1, verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, according to the commandment of God, our Savior, and Jesus Christ, who is our hope, to Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord.
一節と二節です。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。
Notice that Paul is declaring that his calling is from God.
まず気を、見てください、この自分の召しは神からだと言っています。
He was drafted into ministry. Notice it's a command of God.
で、これはですね、彼は帳簿、この兵士のね、あの帳簿と同じように、彼はこの務めに神によって命じられてきているわけなんです。
The ministry is not a vocation and it's not a career.
ミニストリーとは、自分のこのキャリアをこの積むことでもなければ、ボケーションだからそのなんていうのかな職業でもないんですね。
Because when trouble comes in the ministry, it's easy to unvolunteer.
で、ボランティアみたいにしてこのそのお手伝いみたいなボランティアみたいにして奉仕に携わると、今度はボランティアだからいつでも辞められるわけなんです。
Or to change your careers.
あるいはその自分のキャリアを変えることもいつもこの転職みたいに変えることはできるわけですよね。
Now.The Bible says, "Make your calling and election sure."
聖書はあなたの召しと選びを確かなものとしなさいと言っています。
Paul had done that. He's encouraging Timothy to do just that.
で、そのことを今テモテに、このパウロがさせようとしている、この確かなものとさせようとしているわけです。
My son gave me an article right before we came over.
で私たちがここに来る前に息子がですね私にある記事を見せてくれたんだけど
and the headline was four reasons why some preachers get better and others don't
なぜかわからないけれどもこの指導者の中でもこううまくいく人とそしてうまくいかない人と今いると
and number one was calling
でその違いは召しがしっかりしているかどうか
And it said the most frustrated pastors are those with a sense of duty and not a sense of calling.
そして問題を抱えている牧師は、duty だから義務感でやっていて、照明感でやってないということですね。
In 1 Corinthians 9, 16 and 17, Paul says, For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion...For woe is me if I do not preach the gospel. For if I do it willingly, I have a reward. But if against my will, I have a stewardship entrusted to me.
第一コリントの9章の16節と17節にこう言ってるんです。というのは私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。
When we do our calling willing, when we willingly do our ministry, it's a calling.
When you go ahead, just repeat, please.
When we willingly do ministry, it's a calling.
私たちが自らこの務めを行っているのであればそれは召しであります。
But if we look at it as a stewardship, it's a duty. I have to because I'm a minister.
あ、なるほど。そしてもしこれが何ですかね、なんだっけ、シーラ、ここで勤めですね、だからなんていうかな、あ、スチュワードシップだから管理されているものであれば、それは義務であって、それをしなければいけないものなんです。
I heard of a mother and a son. The mother said, "Son, get up and get to church."
お母さんが息子にですね、起きて、はい、教会、起きなさいと、教会行きますよと。
He said, "I don't want to go to church."
でも彼は教会行きたくないと言いました。
And he said, "You give me two good reasons why I should go to church."
そしてお母さんに、なんで私が教会に行かなければいけないか、いい、理由を2つくださいと言いました。
He said, "I don't want to go to church because the people don't like me and I don't like the people."
Okay, 間違えた。自分が教会に行きたくない理由を2つ挙げるって言ったのかな。それで1つは、僕はそこにいる教会の人が嫌いだし、その教会の人が僕のこと嫌いだからだって。
And he said to her, "You give me two good reasons why I should go."
そしてお母さんに対して、じゃあ今度お母さんが私に、私が教会に行くべき理由を2つくださいって言ったんですね。
And she said, "Number one, you're 30 years old."
一つ目はあなたはもう30歳ですと。
Number two, you're the pastor.
そして2番目はあなたは牧師なんですよと。
That ministry is a duty. I have to do it.
それはその務めはもうしなければいけないことで しなければいけないことなんです。
Success in ministry will depend upon the strength of the calling.
この奉仕をこの成功するものかどうかというのは、飯がどれだけ強いものかどうかにかかっています。
It's not a response to the crowd, but the Holy Spirit putting in our hearts the truth of the Word of God to preach it.
この群衆に、そこにいる人たちに対して反応するのではなくて、この神様から言われたことをしっかりとその真理の御言葉、福音を伝えていくというところに、なって、が大事なんですね。
Sometimes looking at the crowd could be discouraging.
私たちがその回収っていうかクラウドだから、群れって言ったらいいかな、群れにの反応を見ていたらですね、がっかりしますよ。
I was preaching once to the church. I looked in the back and a fellow had his fingers in his ears.
そして私がこの説教をしているときにですね、この後ろの方にいる、人がですね、この、耳を塞いでいるということをやってるわけですよね。
another time I was preaching and somebody fell asleep and they were snoring.
そして、今わかったね。寝て、いびきかいてる人もいると。
Another time, somebody was in the third row looking at me with binoculars.
そして3番目の列にいる人が双眼鏡を使ってるんですね。
But it was turned around, so they saw me far away. So the binoculars. far away.
逆にしてるから逆に縮小してビルを見てたっていう。
Another time, somebody had their player and they had their earphones in.
そしてなんか自分がプレイヤーを持ってて、そしてイヤホンをつけてですね、そして説教聞いてたのかな。
After the service, I said, "Why do you have those earphones in?"
なんでイヤホンをつけてたんですかって聞きました。
Because we're on the radio, he said, "I wanted to hear you in stereo on the radio and also at the pulpit."
So what's the point?
The point it was on live. He didn't need to have. Yeah, never mind. Not that important.
Yeah,
too many illustrations. Yeah. But the crowd can discourage you, but the Holy Spirit gives you a strong conviction for the word.
で、だから群れは私たちをがっかりさせますけれども、聖霊は私たちにその御言葉を伝えるコンビクション、つまり固い確信を与えてくれます。
And God is looking for people with willing hearts and an obedient life.
ですから神様は私たちが自ら進んでする心と、そしてこの何だっけ、オビディエントだっけ、従順に従っていくということを
求めている。And God will work through those kind of people.
そういう人たちを通して神様は働いてくださいます。
God said to Paul, "I will show him how much he must suffer for my sake."
パウロはですね、言ったんですけども、そう、神がパウロに言ったんですけれども、はい、
I will show Paul how much he must suffer for my sake.
彼がどれだけ私のために苦しむか、彼に示しますと神様がパウロに言いました。
At the end of Paul's ministry, Paul said, "I was not disobedient to the heavenly vision."
そしてパウロはこの自分のミニストリーの最後の方で、私は神天からの幻に対して不従順ではありませんでしたと言いました。
Paul had a call in his life and that he didn't give up.
で、つまり召しがあったんですよ。そして諦めなかった。
If it's a duty, it's easy to give up.
で、単なる義務であったら諦めてしまいますよね。
Why do some quit the ministry and give up?
なんで、ミニストリーをやってる人たちの中で辞めてしまうかと。
Because some want it on their terms.
自分のやり方でやりたかったっていうのがあります
。It's a career, it's a vocation.
つまりキャリアであって、volunteer. またボランティアみたいな職業みたいな。
It's not what they expected when they get involved in ministry. So they leave the same way they came in.
だから、自分が、このミニストリーに関わり始めたら想定しなかったことが起こって、それで、自分の元いたところに戻るわけなんです。
But God commanded Paul in ministry.
けれども神はパウロを命じられて、そして彼はそのミニストリーを行っています。
Paul has very strong language for Timothy.
パウロはテモテに対して非常に強い言葉を使っています。
Paul the apostle and Timothy is representative.
で、パウ使徒パウロからと言って、そしてテモテ、代表のテモテに対して話している。
He's putting Timothy on alert to do what he's asking him to do.
で、このパウロがテモテに対して、alert だからそのしなければいけないことに対して注意、事項を書いているというか。
Timothy was the most trusted.And devoted companion of Paul.
パウロにとってテモテは最も信頼のできる、その助け手だったわけなんです。
He talks about Timothy 17 times in 10 of Paul's letters.
パウロの手紙の中でテモテを17回言及しています。
Notice he calls him his true child.
でここで2節ご覧ください。信仰による真実の我が子テモテへって言ってます。
He was converted by Paul, he was trained by Paul, and taught by Paul.
彼は、テモテはパウロによって救いを得て、そして、パウロによって訓練を受けました。
Now grace, mercy, and peace be to you, he says.
そして次に、恵みと憐れみと平安とがありますようにと書いてあります。
Grace is favor with God without earning it.
この恵みというのは自分が獲得したものではないのに神様から恋を寄せられているという意味です。
Mercy is a different word.
憐れみは違う言葉になります。
If your computer listed all the wrongs you did and the penalty that you deserved, and then you put select all and deleted it, that's what mercy is.
この憐れみというのは、これ例えですけれどもコンピューターにですね自分がした悪いことが全部この記録されているんだけれども、そしてそこでデリートボタンをこの全部カーソルねガーッとやって、そしてデリートボタンをポッとしたら全部消えるじゃないですか、そういう意味になります。
Mercy is deleting the punishment that we deserve.
私たちが受けるに値するその罰を神が削除してくださったと。
And then he says peace.
そして平安とあります。
It meansbond together once was once separated or broken.
かつて分かれていたもの、壊れてしまったものを再び結び合わせるという意味になります。
And that's a result of grace and mercy.
それは恵みと憐れみの結果です。
Now notice in those two verses, Jesus Christ is mentioned, or Christ Jesus, for the third time.
そしてここでちょっと気をつけてくださいね。キリストイエスとパウロは言ってるんですね。
12 times.Christ Jesus is mentioned in 1 Timothy.
第一テモテの中でキリストイエスを12回言ってます。
Because he is the reason for the church.
彼が教会の理由、そのつまりイエス様。
He is the reason for the ministry. I'm going to go through a number of them.
Okay.
Jesus the reason for the church.
まずイエスキリストが教会の理由であって、
He's the reason for the ministry and salvation.
そしてミニストリーと救いの理由になって、
He's the reason for our calling.
私たちの召しの理由であり、
He's the main reason for Paul writing.
パウロの手紙の理由になっているわけです。
And he is the main, keeping the main thing, Jesus Christ.
そして自分が最も大事なことを最も大事なこととしてやっていく理由になっているわけです。
Here's why that is very important.
ですから大事です。
If we misrepresent him with false teaching,
もし私たちが偽りの教え、 で、彼、このイエス様を間違って表してしまったら、
We distort the person of Jesus Christ.
イエス、キリストというお方を私たちは歪めるわけなんです。
We twist who he is.
イエス様がどのような方かをこう、ねじ曲げてしまうわけです。
And we end up with a cult.
そしてカルトに陥るわけですね。
So, Paul is saying, notice verse 3-11.
そして3節から11節を見てみます。
As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus in order that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, nor to pay attention to myths and endless genealogies which give rise to mere speculation rather than the furthering of the administration of God, which is by faith, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussions, wanting to be teachers of the law, though they do not understand neither what they are saying or the matters about which they make confident assertions. But we know that the law is good if one uses it lawfully, realizing the fact that the law is not made for the righteous man,But for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and the sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers and mothers, for murderers and immoral men, and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching according to the glorious gospel of the blessed God, which I have been entrusted with.
読みますか、yeah. 私がマケドニアに出発するときあなたにお願いしたようにあなたはエフェソにずっと留まっていてある人たちが違った教えを説いたり果てしのない空想話と啓示に心を奪われしないように決めしてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い脇道にそれて無大きな議論に走り立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち立法は正しい人のためにあるのではなく立法を無視する不従順なもの、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺すもの、人を殺すもの、不貧困なもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するものなどのため、またその他健全な教えに背くことのあるためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって私はその福音を委ねられたのです。
Timothy, as a pastor, as all of us, or any leader, had a responsibility to keep the doctrine pure and unpolluted with errors.
Timothy は私たちと同じように牧者としてのこの大きな務めがあって、それは何かといったら、教理、教えを、神の真理を純粋に保っていって、そして、その汚さないということが大事なんですね。
False teachers were many in the first century, as they are today.
今日もそうですけれども、第一世紀においてですね、もう偽りの教えはもうすごいたくさんあったわけですよ。
When Paul brought the elders of Ephesus to Miletus, he said, "Savage wolves are on the outside."
そしてパウロがですね、ミレテにおいてエペソからの長老をこの呼んだときにですね、この外にはですね、このなんだ、噛みつくような狼がですね、もういるんだ。
And also perverse men want to rise up from within.
そして内側からですね、その曲がった者たちが現れてくるって話したわけなんです。
So the first priority of the letter deals with false teachers and their deception.
ですから、この手紙、第一の手紙、テモテの手紙のですね、大きな目的の一つが、そういう偽りの教師とそして、欺きですね。それに対しての警告だったわけなんです。
He says, instruct these men, these certain men. He's commanding him, the higher apostle, to Timothy, a young preacher.
そして、この指導を与えなさいということを、パウロが、自分の下にいる、テモテに、命じているわけなんですよ。
And the indication is they're doing it right as Paul is writing.
Indication is they
are doing it as Paul is writing Timothy. They're doing it. It's not that they're going to do it. Yeah, the false teachers are are teaching it.
だから前にパウロがこれを彼らはやると言ったんだけれども、今現実にこの手紙の中にやっちゃってるんですよね、すでに。
And they must stop, quit the doctrine or quit coming.
そしてそれをやめさせて、もう来るのをやめさせると。それを命じてるわけです。
Pastor Chuck Smith called me once and said, Bill, I want you to deal with a certain situation with one of the pastors on the outer island.
そのホノルル島のもっと違う島において、あ、そうだ、まず言わなきゃいけないのはパスタチャックがね、チャックスミスがビルさんに対して、ホノルルにいるじゃないその違う島のところで起こっている問題についてちょっと対処しなさいって言ってきたんですね。
I had kind of known what was going on because people had been talking, but when Chuck called me,I took Danny, we went over and dealt with it.
Okay. で、何か起こってるなーっていうのは分かってたんだけれども、チャックが言ってきたんだから、ダニーさんを連れて命じられたことを行いに、その問題の対処に行ったわけなんです。
So Timothy might have known some of these doctrines, but when Paul said, deal with it, he did.
そして、だから同じようにテモテが、同じようにテモテに対して、この、手元もおそらくこういうの起こっているっていうのは分かってたんだけれども、パウロに言われてこの命じられてるわけだから、この実行に移すわけですね。
They're teaching strange doctrines. It means another of a different kind.
で、ここで見てください。3節で、ある人たち違った教えてあるんです。この違ったという言葉は、性質の異なる違ったという意味です。
They're mixing truth with error.
で、その真理に、この過ちを混ぜ物したんですね。
Speculation, fleshly kinds of opinion.
で、speculation だからなんていうのかな、この推測しているその根拠のないものを、この延々と話してるんです。
In doing so, they changed the purity and the simplicity of the gospel.
で、その、福音の純粋さとそのシンプリシティですね、単純というのかな、そのなんて言ったら難しいよね、その本当に単純で純粋なものを彼らはごちゃごちゃにしたんです。
They're making it man-centered. We'll see there's elements of the demonic in what they're teaching.
そしてそのものを人中心に変えていき、そして悪霊的にしていきました。
And it's not the nature of Jesus Christ or the gospel.
イエス・キリストの性質、その福音の性質ではなかったんです。
Paul's teaching is the standard. Paul's teaching is the normal. It's the template for Timothy.
で、パウロの教えこそが、いわゆるその規範となっているわけです。それが正規のものなんですね。テモテにとってね。
I used to make surfboards and I had a template for the outline of the surfboard.
で、テンプレートってわかります?ワードで使うとかなんかいろいろでテンプレートってありますね。で、肩だ、肩ね。そして、このサーフィンのこの板を作るときにも私もテンプレートがあるわけですよ。
And if people really like that template, that surfboard, I could make one.Right after another, the same type of board.
で、このテンプレートがあったら、その人々がですね、このサーフボードがいいなって言ったら、そのテンプレートに従って何いくつも作ることができるわけです。
Paul's template is the sound doctrine that Timothy needs to be teaching.
で、パウロの教えていることが、これこそが健全な教えのテンプレートであって、そしてテモテがそれを教えていく必要があって。
And that we need to teach.
で、私たちもそれをしなきゃいけない。
If it's new, it's not true. If it's true, it's not new.
もし、本物であればそれは新しい教えじゃないんですよ。そして新しくなければそれは本どちらちょっと分からなかった。
新しいからといって本物では
ない、ね、新しいからといって本物じゃないって、
He's saying stop teaching those myths, those fables, the inventions of the imagination. Stop that.
ですからここに言ってる空想話とか経図とかそういう神話みたいなものをやめさせなさいと。
They were teaching Greek mythology. They were teachingHebrew genealogies.
そして彼らはですね、このギリシャの神話みたいなものとか、このヘブル人のこの系図みたいなのを教えていたわけなんです。
Hebrew genealogies that had names of make-believe wives with stories woven with bizarre mystical meanings. Did you get that?
No, I didn't get it. なんかとにかく
names of make-believeWives,
names of
make believe, they're not real. They're mythical wives woven in with bizarre. Let me give you an example.
Okay.
Here's an example. When Abraham took Isaac to sacrifice him,
アブラハムがイサクを捧げ物しようとしたときに
He went three days to Moriah.
でモリアに行くために、見かかったわけですよね
Put Isaac on the altar, raise the knife.
そしてイサクをですねこれ祭壇の上に乗っけてそして、刀を取りました
Here's where the myth comes in.
でここから神話が始まるんですが
The angels in heaven were so grieved that they began to cry.
でこの天にいる御使いたちがですねとっても悲しんでですね泣き始めたと、
And their tears fell on the knife that Abraham was holding and dissolved.
でそしてアブラハムが持っているこの刀にですねその涙が落ちてですねそしたらねそのな、ね、刀がね溶けちゃったと、ね、
And so he knew God didn't want him to sacrifice.
それで彼がこのイサクをこの捧げることを望んでいらっしゃらないということが分かったと。
That's a myth. That's not in the Bible.
でこれが神話なんですよ、ね、聖書の中にないでしょ。
Another one.Right after, that's Genesis 22. Right after that, Genesis 23.
でその後すぐその後でその創世記の23章のほか
Sarah dies.
サラが死にますよね。
The fable, the myth is that demons disguised themselves as servants of Abraham, came to the house and told Sarah that Abraham sacrificed Isaac, and she had a heart attack and died.
でその23章でサラが死んだっていう話があるんだけれどもその、悪霊でしたっけ、うん、悪霊がですね自分を、この変装してですね、うん、そして、アブラハムがイサクを殺したという話を伝えていってそれで心臓発作でサラが死んでしまったと、
うん、You see they go on and on and on and they're not real they're not biblical
だから聖書的じゃないし本物じゃない話を彼はどんどんしていった
Paul says don't do that
それをするなと
It produces strife
でこれはね争いを
引き起こす。で、
でこの論争を引き起こす、論議を引き起こすわけですね。
Confusion and
混乱を引き起こして、
disturbs the believers.
それで信徒たちを困らせていくわけです。
But the administration of God is the Holy Spirit revealing truths.
で神様のご計画というのは聖霊がその真理を示されて。
And understanding the person and the work of Jesus Christ.
イエス・キリストというお方とそのお働きをはっきりさせていく。
And that's by faith.
でそれが信仰によって聖霊が示してくださるわけです。
And it creates healthy Christians.
そして健全なキリスト者を生み出していくわけです。
Who are pure in heart.
で心が純粋でこれ見てください。
Have a good conscience.
清い心と新しい良心と。
And have a sincere faith. Verse 5.
偽りのない信仰を生み出すわけです。
But some are straying from that, it says in verse 5 and 6.
そして5節6節で、でもある人たちはその目当てを見失ってしまいました。
Literally, they're missing the mark.
でこれまさに日本語は訳されてるね。この目当てあとこの、このマークだから的を外してるんですけど目当てを失ったんです、
ね。They had the goal, but they turned away from the goal.
だからその目標があったんだけどもそこから離れてしまったわけです。
And they're now Doing fruitless discussions.
そして脇道にそれて無益な議論に走りました。
Speculation, fables, legalism.
その推測したり、そして空想があったりですね、そして立法主義がありました。
When you teach, you have to ask yourself, is this a wing where I can soar, or is it a weight that's going to hold me down?
私たちはですね、この教えていくときに気をつけなければいけないのは、is it a wing?
Wing.
羽。
羽。
Fly. Wing where you can soar.
で自分がこの飛び上がっていく、この飛んでいくことができる、
In your spiritual life, soar.
霊的にですね、飛んでいく、その羽になっているか、それとも自分が落ちていく、重しになっているか、ウェイトとウィングをかけてる、W でかけてるわけですよ。
When I teach, will it build people up or will it tear them down?
だから言い方変えると、この人々を立て上げているのか、それとも引き落としているのかということです。
Will it clarify the Bible or confuse the Bible?
聖書を明らかにしているのか、逆に今度は聖書をこう読んでいて混乱させてしまっているのかということです。
These false teachers were teaching legalism.
で、この偽りの、教師たちはですね、リーガリズム、立法主義を教えちゃってるんですね。
And legalism puts the listener under them.
で、この立法主義を教えるとですね、その立法主義の下に、この彼らを縛っていくようになるわけなんです。
They want a following, and so if you speak legal, preach legalism, they will follow you.
で、そうすることによって、この、立法主義を教えることによって、自分に従っていけるようになるでしょ。
But the law is not given to make righteous.
だけれども立法というのは正しく私たちをさせることはできない。
The law is a mirror. It shows us how dirty we are.
私たちがいかに汚いかということを示す鏡なんですよね、立法はね。
The law is a tutor. It shows us that we need something greater than ourselves.
自分よりももっと超えた方が必要であるということを立法は教えてくれる家庭教師になっているわけです。
The law is not the way to holiness.
ですからこの立法によって清くなることはできないんです。
He said in verse 8, here's what the law is for. It's good.
で、ここで8節で、立法というのは良いものですよ。
It reveals the nature of God.
神の性質を明らかにします。
It also shows the sinfulness of man because we can't keep it.
私たちの罪深さを立法を守れないがゆえにはっきりと示してくれます。
Plus, it shows us our need for salvation. It's a schoolmaster, a tutor.
救いが必要だということを教えてくれる養育係になっているということです。
Driving laws don't make good drivers better drivers.
Driving laws. あ、わかったわかった。交通法というのは私たち交通法があるからといって上手な運転できるようになりますか。
They keep bad drivers from becoming worse drivers.
で、交通法というのは悪いこの運転の下手な運転手が、最悪な事態に陥ることを、制御するものですよね。
But also, they reveal the fact that all drivers are not perfect drivers.
そしてもう一つはですね、すべての運転手が必ずしも完璧な運転ができるとは限らないことをこの交通法は教えてくれるわけです。
That's what the law is.
それが立法なんですよね。
But false teachers, they were self-righteous.
だけどもこの、偽り、偽教師たちは、自己義に陥ってました。
They were saying we keep the law.
もうこの立法を守るんだよって言ってました。
The law reveals sin, doesn't reveal righteousness.
立法は罪を明らかにするのであって、義を明らかにするのではありません。
To them, they had no sin that needed forgiving.
そして許される罪は彼らはない、あるという必要性をこう感じてない、認めてなかったんですね。
And that is not sound, healthy teaching.
それは健全ではない、健全ではない教えです。
False teachers produce guilt, condemnation, hypocrisy in people.
偽りの教えというのは、ヒポクラシーとか偽善であったり、そしてあとは、コンデミネーションだから、この罪定めですね、これはもう自分ダメなんだということとか、そういう悪い実を結ばせていきます。
Verses 9, 10 and 11, the gospel is the good news, revealing God's glory.
で、9節、10節、11節で、けれども福音は良い知らせであって、そして神の栄光へと至らせるものです。
And that is what Paul had been entrusted with.
で、それが神様からパウロが任されていたものである。
It was a grave trust.
Grave trust.
It was a serious, yeah, serious trust.
なるほど。もうすごく重大な、
solemn trust.
その厳粛な、
important trust.
厳粛な、その信頼を寄せて、なんていうか、trust はね、なんていうの、信用かな。
Covenant? I don't know.
Yeah.
Anyway.And Paul was drafted and commissioned by God to keep charge.
だから神様からこれをお前はやらないといけないんだっていう、そういうこう真その分かる真面目にね、真剣に任せたわけです。
Now Timothy, you do that.
そして今度はテモテに対してお前が今度やるんだよ。
And each one of us do that.
そして私たち一人一人がやらなきゃいけないんだよ。
So he goes on verse 12.
そして12節です。
And I'll go to verse 17. It says, I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me because he considered me faithful, putting me into service, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor, and yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. And yet for this reason, I found mercy in order that in me, as the foremost, Jesus Christ might demonstrate the perfect patience as an example for those who would believe in him for eternal life. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.
Amen. 12節からですね、17節までですが、私は私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後は彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。
And it's, notice it'sGod's doing, verse 12, to put Paul into service.
神様がパウロに、このサービスだから務めに
in ministry.
任じたわけなんですよね。
And he's constantly thanking him for it.
そのことをもう絶えず感謝し捧げてます。
We realize that it's God that called us to ministry.
で私たちも、この自分のミニストリーを行っているというのは神がそう。してくださったというところにあるわけです。
And when it's a calling, we are thankful for that.
その召しのゆえ私たちは感謝を捧げています。
If it's a duty, sometimes we're not really happy with it.
で、単なる義務であったらば、まあ幸せじゃないですよね。
Note, you get it?
Yeah.
I didn't know. It looked like a question on your face.
I understood.
Oh, yeah.
Oh,
okay.
Yes, I know.
That you're meditating on it.
Yeah.
Now, notice in spite of what Paul was, in spite of what he was.
で、パウロが以前の姿であったにもかかわらず、こういうね、人間であったにもかかわらず、
Paul is an example of what the law produced in him. Pride, self-righteousness, hypocrisy.
で、パウロはこの以前の彼の姿を見ると、律法がどういう風なものを生み出すかということをよく表しているわけですね。傲慢であって、そして、偽善であってですね、そういうものをよく表していたわけです。
Now these false teachers are trying to put people under the law.
そしてこの逸話、偽教師たちがですね、同じようにこの律法のもとに人々を置こうとしていたわけです。
And notice how Paul says that God strengthened me. He gave me the power imparted by the Holy Spirit. And he says, our Lord.
そしてパウロはですね、この神様、イエス様によって、聖霊の力、聖霊によって強められて、そしてイエス様のことを我が主と。
He's saying, Timothy, if he did it for me, he can do it for you. Strengthen you.
そして神がそのように私を強くしてくださったのだから、神はあなたに対しても強めることができるんだよと。
And he can do it for us as well.
そして私たちに対しても強めることができるんだよと。
Now notice Paul has been trustworthy or faithful.
そしてパウロが忠実なものと書かれています。
God doesn't look so much for our ability, but our willingness to follow him.
神様は神に従っていくためにですね、私たちの才能ではなくて、何だったっけ、
喜んで使える、
喜ぶ、ウィリングネスだ、ウィリングネス、進んで使えるっていう、進んだ心を喜んでおられます。
And he says that he's called him into service.
そしてここで勤めに任命されたと言ってます。
Or to serve.
ですね。はい。
He doesn't boast in his apostleship.
で、彼は、自慢してるんじゃないんですね、自分のこの使徒職を。
Some boast in their position and not in service.
その勤めっていうこのサービスっていうんだけど、その使えていくって意味なんですけれども、彼は自分の使徒職というその地位を誇ってるんじゃなくて、使えてることを誇りに感じてるわけです。
I had a pastor hand me his card, and the card said Reverend, I forgot his name, but Reverend so and so, Apostle, Prophet, Pastor, Healer, Evangelist.
すごいね、あのね、名刺をね、ビルが受け取って、でそこにね、レヴェレントってのは何だから、この先生、牧師、まあなんていうかな、このでっかくこう地位上げてるわけなんだけども、そこに、この肩書きのところに、使徒、預言者、なんだっけ、あと牧師、あと伝道者って全部書いてある。
I was expecting to read astronaut brain surgeon.
で、私はアストロナブレイン宇宙飛行士、そして脳外科医
つけといたらいいよね。
つけといたらいいです
You see, we are servants. We don't boast in our position, but we boast in serving.
私は使い人なんですよね。そのことを誇りに思っています。
And it's God's mercy. God's mercy in spite of Paul's shameful past.
13節ですね。こんなに恥のある過去を持ってるんですけども、神の憐れみ。
I think it was a key to Paul's effectiveness.
で、パウロが効果的にミニストリーができた、その鍵となっているのが、ここの箇所ですよね。
He knew he was forgiven much, so he loved much.
多く許されたから、主を多く愛してるわけです。
He persevered in the ministry.
それゆえに、その務めの中で困難があっても耐え忍ぶことができたんです。
In spite of the obstacles and opposition.
その反対があったりですね、そういうことがあって、困難があったんだけども、耐えることができたわけです。
He also mentioned it's a true statement that God saves sinners.
そして15節で、この神が、イエス、キリストイエスが罪人を救うためにこの世に来られたっていうのが誠であり、そのままに受けるに値するものと書いてます。
Paul uses himself as an example. He's the worst of the worst, he says.
そして自分をその、見本にしていた、つまり罪人の頭だと彼は言っています。
But in saying that, he's saying no one is beyond the reach of God.
つまりこのことを言うことによって誰も神様が届くことができない人はいないんだよってことを言っています。
Paul is an example of God's perfect patience.
神様の完全な忍耐の、この見本がこのパウロなわけです。
God outweighs our stubbornness.
私たちの頑固さを超えて神様のなんだっけ、God's What's the subject?
Outweighs out.
Patience outweighs out. Okay. 神様の忍耐は私たちの頑固さを乗り越えています。
We had some girls in our church that would go down and witness in this very bad area.
とても悪い地域のところに私たちの教会の若い女の子たちがそこに行って伝道しました。
There was a fellow who was drunk and in the gutter.
このガダだからその下水溝に、いた、悪いやつらがいたんですね。
And he was a fellow who liked to fight a lot.
喧嘩好きなやつでした。
And there are certain ethnic groups in Hawaii that like to fight a lot.
であるそのハワイにはですね、なんていうのかな、そのエスニックグループってつまりその、民族っていうかその民族出身のあるグループがですね、まあ喧嘩好きな人たちがいるんですね。
He looked like a bull, very broad, very strong.
すごいもうなんかこう強いよなんか。って男なんですよ。
He was drunk in the gutter.
で、下水溝のところで、まあ、下水していました。
The girls were trying to witness to him.
で、その女の子たちが彼に伝道しようとしたんですね。
They put him in their car and took him home.
They put him?
Yeah. They got him up off the ground. They put him in the car, took him home.
で、彼をですね、この、持ち上げて、そして車に入れて、そして家に帰したんです。
They brought him to church.
そして教会に連れてきたんです。
They picked him up, brought him to church the next Sunday.
次の日曜日に彼を、教会に連れてきました。
He came to the altar call, he got saved.
そして、救いの招きに応じて救われました。
He had a reputation as being the terror.Of Waianae. Waianae is a very rough area.
Waianae というすごく悪い地域があって、そこでの恐怖と呼ばれていた人なんです。
The terror of Waianae. He got saved.
救われたんです。
He was doing good. He was being discipled.
で、彼は本当に良い行いをしていて、そして本当に弟子となってきています。
One day I came to church and he was there.
で、私が教会に来た時に彼いたんですね。
And he was looking very sad.
とっても悲しい顔してました。
And I said, "What's wrong, Nelson?"
どうしたの、ネルソン。
And he said, "I beat up my friends."
私友達をぶん殴ってしまったんです。
And I said, "Why did you beat up your friends?"
なんで殴っちゃったの。
And he said, "I tried to witness to him, but they laughed at me."
伝道しようとしたんだけど、僕のことバカにして笑ったから殴っちゃったって。
And so I prayed for him, and you know, he went back to his job.
で、まあ、彼のために私は祈りました。そして、まあ、彼は自分仕事に戻ったんですけども。
I talked with Pastor Chuck about it because he knew this fella, Nelson.
で、ネルソンという人をパスターチャックも知ってたんですね。だからちょっとチャックに聞いてみました。
Because Nelson made the altar call when Chuck was preaching.
チャックが説教した時に彼はその招きに応じたんですよ。
And I told Chuck about Nelson and he beat his friends up because he They laughed at him when he was witnessing, and Chuck said, well, they'll just have to learn not to laugh at him.
ね、そのチャックにね、そのことネルさんのことを伝えたんですよね。そしてまあ今のいきさつを話したらですね、じゃあ、彼に対しては笑わないように、なんだ、気をつけなきゃいけないんだね。
And I'll end on this. I got a few more. How much? When do you want to end? Now?
Few
more minutes. Okay, I don't have too much more. But verse 17,
17節.
Notice the doxology of praise, right, as Paul finishes this portion.
パウロがここで称栄ですか、この神を褒めたたえる称栄をしている、つまりこれはその一つのこの彼の話の終わりに来たんですよね。
Remember, it's all about the Lord.
全てが主に関することだということであります。
God gets all the credit for salvation, for our calling, for the glorious gospel truths.
で、神様が、この救いについて、召しについて、全ての栄光を受けるべきお方。
Everything is from Him, by Him, and glory back to Him.
全てが神から来て、神によってであって、神に至るわけです。
And that's because He's immortal.
どうしかしたら神は滅びることのない方。
Literally means incorruptible or unchanging in his nature.
で、これは腐ることがないというか、そして、その性質において変わることがないという意味です。
He's invisible.
そして目に見えないとあります。
As compared to what's visible or temporal creation.
で、この目に見える、この被造物と比べているわけですね。
And notice it says forever and ever. That means age to age.
そして、いよいよ限りなくとありますけれども、時代から時代にわたってということです、
ね。It is the strongest Greek word for eternity.
これ、永遠を示すギリシャ語の中で一番強い言葉になっています。
It's infinite future.
これは無限の将来。
One age stretching into another.
One age
moving into another.
一つの時代からまた次の時代に。
Forever and ever.
よよ限りなくと。
Again, now this command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you may fight the good fight.
で、我が子テモテよ、以前あなた方になされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがこの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。
Now notice Paul commands Timothy just as Paul was commanded by God for his ministry in verse 1.
今神、パウロが神によって、この務めをですね、神から命じられたと同じように、今度はパウロがテモテに対して命じているわけです。
And Paul's message to Timothy is confront the false teachers.
で、パウロがテモテに対して命じていることは、この偽教師たちに対峙しなさいと。
The ministry is a battleground, not a playground.
で、ミニストリーというのは、プレイグラウンドというのは遊び場ではなくて、バトルグラウンドというのは戦場だと。
Battling the enemies of the gospel is what we are called to do.
で、私たちが召されているこの福音に対して、その福音の敵になっているものと戦っていく場なんだよと。
Timothy is naturally timid, unsure of himself.
で、彼はですね、この性格としてですね、臆病なんですね。そして、なんかこう、あんまりこう、なんか強くない人。
And yet there were none more faithful and like-minded than Timothy.
けれども彼はパウロにとってテモテのように、この思いが一つになっていて、忠実なものがいなかったんです。
And the authority given to Timothy as the authority given to us is greater than any natural deficiencies in Timothy or in us.
で、神様が私たちに与えておられるその召しというのは、そのテモテに与えておられる召しというのは、私たちのまたそのテモテがあるこの弱い性格をよりももっと大きいんですね。
Paul is instilling confidence for Timothy to do his calling as we need that confidence to do our calling.
だからパウロはテモテに対して自信を持つことが、確信を持つことができたわけなんですよ。だから私たちも、その確信があるわけですよね。
And then he says, after fighting the good fight, keep the faith and a good conscience which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith.
そして19節に行くと、このある者たちが正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。
Keeping the faith means staying at your post, Timothy.
この信仰を守るということは、staying at your post, 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 post.
Staying at your station.
自分のついているところにしっかりと留まっていなさいと。
Let me illustrate.
ちょっと例を出します。
when the magma began to convulse the earth on Mount Vesuvius.
Mount Vesuvius. ある山にですね、このマグマがですね、これ噴火していくときに。
And that volcano blew ash, molten ash into the air.
そして、volcano blew で、この、火山が噴火してですね、そしてこの灰が降りるわけです。
That molten ash fell on Pompeii.
ポンペイにですね、それが灰が降ったんですね。
An archaeologist discovered guards standing at their post, standing there, guard. They didn't move.
でその護衛の兵士たちがなんとそこで自分が護衛しなければいけないところに突っ立ったままの、まあ、遺体が出てきてるわけですよ。
They were encrusted in the ash.
でその
so obedient to their commander.
そしてその灰が降ってそれによって固まってしまったにもかかわらずそこから逃げようともせずそこにしっかりと留まっていたわけです。
This is what Paul tells Timothy to do. Stay at your post.
だからそこに留まれということを彼がペテロじゃなくてテモテに話してるわけです。
Keep the faith and a good conscience.
正しい良心を持ってですね。
The conscience is the steering wheel to the spiritual life.
で、良心というのは私たちの霊的生活の舵取りになります。
It guides us through rough waters, dangerous reefs of Satan and the world.
で、その荒波とかですね、危険な、まあ、サンゴであるとかそういうものから私たちを守るわけですね。
So we don't end up in shipwreck.
それによって信仰の破線に合うことがないようになるわけです。
reject the conviction on the conscience.
でその自分の良心に与えられている良心を拒否した人たちがこの偽教師たちだ。
They rejected faith in the finished work of Jesus Christ on the cross.
十字架におけるイエス・キリストに対する信仰ですね、これを、まあ、確信を捨ててしまったわけです。
And they end up shipwrecked.
そして信仰の破線になりました、
And last verse, among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered over to Satan, for they may be taught not to blaspheme.
そして最後に、その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。
These men may have been leaders or elders in the church.
彼らはですね、教会において長老であるとか、指導者になることができる、まあ、力を持ってた人たちだったわけですよ。
Hymenaeus is mentioned again in 2 Timothy 2:17.
ヒメナをですね、他の第二テモテの2章の17節に出てきますけど。
That is talk not spread like rottenness or gangrene.
なんて言うかな、ちょっと見てますね。
2 Timothy 2:17.
彼らの話はガンのように広がるのですと言ってます。
So possibly they were excommunicated to protect the sheep.
で彼らは教会会議にあって、まあ、出ていくようにされてですね。そのためそして、このエペソの教会の羊たちを守ったわけですね。
If turned them out of the church and into the world, remember Satan is the god of this world.
そして、この彼らが教会から追放されたので、今はサタンが彼にとって神になったわけです。
No longer having the protection of the Holy Spirit in the church,
教会におけるこの聖霊の守りがもう彼らにはないんですね。
But now in the world where Satan will, all that Satan does.May bring them to repentance.
そしてサタンがもう思うようにやっているこの世の中にいて、まあ悔い改めにいただったらいいですけれども。
The Bible tells us the backslider in heart will have his fill of his own ways.
Which the
it's in Proverbs 14:14.
Yeah, just a moment. ね箴言の14章の14節を今引用したんですけれどもお読みしますね。心の堕落している者は自分の道に甘んじる。善良な人は彼から離れる。
Remember, Paul did the same thing with that immoral man in 1 Corinthians 5:5.
実はパウロはですね、第一コリントの5章の5節で同じことをその不貧困の罪を犯している者に対して行いました。
Said, deliver him over to Satan for the destruction of his flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord.
このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。
And then in 2 Corinthians 2:6, it says, sufficient for the punishment, bring him back in. So that correction, that discipline, He came to his senses and repented and came back.
で、今言ったそのコリントの人ですけれども、罪を犯したものですけれども、その人にとってはすでに多数の人からのあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろ彼を、その人を許し、慰めてあげなさいと。戻ってくることができたんです。
Amen.
Amen.
I've got more lights than I know what to do with. Is this here? Yeah, I think so.